それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるからだ。アーメン。ご起立ください。賛美の20番を持って栄光の詩を褒めたたえます。20番です。こちらの街道における初めての礼拝、剣道式礼拝となります。購読文66番。主の家に、私たちの神の家の庭に居並ぶ人々よ、主を賛美せよ。
恵み深い主を、喜ばしい皆を褒め歌え。
荘厳な神殿をいつの世にもとどまっていただける聖女を、私はあなたのために建てました。
私たちは主のいますところに行き、御足の置かれるところに向かって伏し拝もう。
縄文よ、頭を上げよ、常しえの門よ、身を起こせ。
栄光に輝く王が来られる。
我が神主よ、 たがしもべの祈りと願いを顧みて、
しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。
私は彼らを聖なる私の山に導き、
私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。
彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇でそれは受け入れる。
私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれる。しかし主はその聖なる神殿におられる。全地を御前に沈黙せよ。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さん自身の信仰を主に告白しましょう。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、凡人ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の内よりよみがえり、天に降り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより光で生きる者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、
常
し
え
の命を信ず。
アーメン。正英172番を賛美します。
生きておられる主よ、全地を越えて一つ隠さみを褒めたたえます。
アーメン。
今日私たちは新しい礼拝場所に呼んでくださって感謝いたします。
アーメン。
主だけが命の道であり、主の前に満ち溢れる喜びがあります。
アーメン。
私たちはあなたの愛、憐れみ、許し、その恵みに感謝を捧げます。
アーメン。
あなたの豊かな憐れみによって悔いた私たちのその気持ちをいつも許してくださってありがとうございます。
アーメン。
どうか私のとか私たちのとかを私たちから全て取り去り、伏せついている私たちの罪から私たちを清めてください。
アーメン。
イエス様の血潮で私たちを清めて、私たちを雪のように白くしてください。
アーメン。
罪の許しとあなたの救いの喜びを私たちに与えてください。
未
然なものは過ぎ去り、新しくなりたい私たちを受け取ってください。
アーメン。
ペンテコステの日にエルサレムに来てくださった助けの聖霊様を私たちは待ち望みます。
アーメン。
あなたの約束された聖霊を私たちに送ってください。
アーメン。
イエス様、ペンテキリスト教会の働き人たちと同じ大クレシアの人々たちに、どうか権威、力、威力、権尊厳、適応に満ちた神が働き人になりますように、聖霊様をください。
アーメン。
知恵の言葉が与えられ、知識の言葉が与えられ、
アーメン。
御言葉に報酬された信仰と希望と愛の道、成功の道、勝利の道に歩む力を与えてください。
アーメン。
癒しの賜物が与えられ、
アーメン。
奇跡を行う力が与えられ、
アーメン。
予言の言葉が与えられ、
アーメン。
私たちが関わる全ての人々にイエス様の御名によって的確に働くことができますように、私たちを導いてください。
アーメン。
私たちに良き発達を軽い返事をくださって感謝いたします。
アーメン。
先生たちの健康や経済を神様の中で守られます
ように。アーメン。
いつも豊かな恵みで先生たちが御霊と出会えることができますように。
アーメン。
またその御言葉を聞く私たちがそれぞれを聞いて守りを行うことができますように。
アーメン。
なりたいクレーシアにユニの若者たちを与えてくださって感謝します。
アーメン。
若者たちが御言葉を宣言するときに御霊によって言葉の意味が分かり、神様は再び身を持って神と共に歩む栄光を捧げる若者たちになりますようにお願いいたします。
アーメン。
最後にこの礼拝場所を提供してくださった成田家族を祝福してください。
アーメン。
神様と共に進む計画が人物事を通して全て神様が備えてくださることを信じて感謝します。
アーメン。
全てのことに感謝して礼様の皆によってお祈りいたします。
アーメン。
245番です。
Yeah.
者たちによる御言葉の捧げ物です。
が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに狩る者は報酬を受け永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と狩る者が共に喜ぶためです。こういうわけで一人が種を蒔き蒔く者が刈り取るということわざは本当なのです。アーメン。 Don't you have a saying? It's there for my until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even now, the one who reaps the wheat harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together.So, that's the same. One sows and another reaps is truth. Amen.
ハレルヤ、すべてのお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今主よ、不思議なことを思い出しました。テスラの代表、その人はあまりにも奇抜なアイデアを出しているためにあの人は何者だと言われています。人が冗談でしょうと思うようなことを、いや、それが現実である、それを証明できて49歳くらいでもう世界一のこの図のまだ経営者として今多くの人から憧れの窓になっています。本当にたくさんお金をかけなければ実現できない宇宙への旅、それを彼はもう本当に何百分の1ぐらいでできるようにした。NASA が全部開発していて、ある小さなことは気づいてなかった。それゆえにその小さなことに気づいた彼がもう費用をすごく縮めることができて、そしてあっという間に世界的な経営者になったということです。イエス様、本当に誰かが参ったものを借り入れる若者でありますように。
アーメン。
主をあなたが祝福してください。
アーメン。
イエス・キリストにあるあるこのヒント、それをもう本当に心が驚いてウキウキとして、それを実践できることができますように。
アーメン。
主よ、この若者をあなたが祝福してください。
アーメン。
この若者の中から本当に政治、経済、文化、教育、科学、あらゆる面においてのリーダーシップが生まれますように。そして本当にこの国を正しく束ねる力持ちが生まれますように。主を祝福してください。夢を与えてください。イエス様が与えたもうそのビジョンによって心が燃えますように。主イエスキリストの皆によって祝福しました。
アーメン。
ハレルヤ、感謝です。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は詩編87編です。詩編87編 詩編87編、はじめに1節から3節を宣言いたします。コラの子たちの賛歌、歌。主は聖なる山にもといを置かれる。主はヤコブのすべての住まいに勝ってシオンの諸々の門を愛される。神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。セラ、アーメン。ではお祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主よ、あなたがこの場所、この新しい会堂へと我らを導き、そして主よ、あなたへの礼拝がをこのように絶やすことなく、むしろ本当にこのような素晴らしい形で私たちに場所を提供してくださり、また本当に喜びの宮を主よ、あなたがこのようにして備えてくださり、また並川執事、またパクシー様にが本当にそのために大いに労を負ってくださり、そしてその労の末にこのような美しい場所が備えられましたことを感謝いたします。主よ、これからこの場所が本当にあなたの住まわれるところ、そして私たちが本当に心を尽くし、思いを尽くして霊と誠の礼拝を捧げられる場所とならせ、またこの場所の四隅に御使いを使わし、この場所を守り、またこの場所を祝福し、そして本当にこの成田、本当にすぐそこに成田さんがあるこの中において、主よ、この場所は本当にシオンの丘として喜びの礼拝が捧げられる、そして全世界がこのシオンへと集ってくる、そのようなこの場所でありますように、あなたが祝福しなさい。これからの初めから終わりまであなたの御手をお願いいたします。どうか取り付くしもべの唇をあなたが支配し整え導いてください。感謝して愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
新
街道、本当に感謝いたします。主が本当にこのような素晴らしいところ、もうそこにもトーラーがありますし、また本当にこの来た時からですね、昨日から働き人たちが整えの祈りをするために、ここに来ているんですけども、もうすでに来た時から整えられていた感じなんですね。なんか汚い空気がない、本当に綺麗な感じで、そして逆に私たち来た働き人たちが整えられたというですね、本当に主ご自身がこの場所、この山と谷の地に本当に目を留めておられて、初めから終わりまで祝福の雨を降り注がせておられたのだということに気づいて、本当に私たちともども喜び分かち合ったものでした。
なんでこの場所がね、一番最初ここに来る時というのは、礼拝を捧げる前に宮清めというものをしなければならないと思い、そしてここに来ようと思っていたんですね。私はですね、他の教会にいても御言葉を伝える前に行くんですね。前日ぐらいに少なくても行って、その宮清めをしないと御言葉を伝えられない。もう本当に日本の多くの教会がね、祈りによって清められてないということがよくわかるんですね。もう口が開かないんですよ。だから、今までいろんな教会に行くと何をするかって言ったらね、先日の晩、私はもう本当に夜通し祈ってるんです。でそれでその次の日の礼拝に備える、そういうことを今までやってきました。でその理由はですね、礼拝だけが捧げられて、みんなさよならって帰る人が多いのが、この日本の教会のこの現状なんですね。だからどうしてもそれが主の御霊が働かない、こう本当にこの、砂漠のような状態だから見事を伝えることができないので、それをやってきました。で通常それをやっているこの私がですよ、ここに足を踏み入れて、お祈りをすることもなく礼拝に行くって、もうなんかここに来たら死ぬんじゃないかなって、そういう思いですよ。だから、いや宮清に行くということで、天聖では通常お祈りをしてきた。ほんで昨日ここに来て、宮清めのつもりだったのに、もうすごい恵みを受けたんです。そして宮清めのところが私清めになってしまった、昨日の夜どうしてなんだろうと思いました。そしたらですね、皆さん覚えてますか、イスラエルが罪をあまり犯したゆえに、イスラエルがもう滅びていく それで主が決定したのが、イスラエルから罪を犯す主な人たちをパビロンに移住させる。そしてイスラエルの中において罪が犯せない70年間を設けていたということなんですね。この家が並川羊たちに与えられて、それから、並川羊もそう、まだパッチさんにもそう、お姉様もそう、ずっとお祈りが積まれているということと、この家の中で家族の中でね、イライラしいことだとか、もうさまざまなこう人間臭い中で起きていたことが停止されていたんです。はあと思いました。それでなんでと思っていた私のこのね、聖なるハテナ、これがね、とに解放されてすごく感謝でした。ああそっか、イスラエルが罪に罪を犯してもう滅びに至る、その寸前になって主がイスラエルを救うために取ったこの手立てというのが、イスラエルをバビロン捕囚させることによって、そのイスラエルが犯してきたその罪を犯せないようにした。それでパビロン捕囚の時に、もう表立った活動する、ね、宗教家、政治家、もう学者、表立ってね、いい人たちは全部連れて行かれたり殺されたりしていたので、ですね、残っている人たちが本当にほんのわずかしか残っておらず、それもパビロンの知性において支配される形で残されていったので、イスラエルは保つことができた。多分この家が、何年か前に主から与えられて、その与えられた時も見心ならば与えてくださいということで、私が聞いた話だと、このぐらいの金額でOK してくださればあえてください、手がなかったら結構ですでお祈りをして、そしてその設定されたその金額の方をお話しした時に、しばらく返事がなかったんですよね。でそのうちその返事が来て、そしてこの土地を手に入れるということになりました。手に入れてからすぐまだ妙なことが起きたんですよね。この土地を倍にして売ってくださいということが起きた。こっちは値段を減らしたんです、ね、売り値の値段も減らした。でも買ったらすぐ、倍で売ってくださいということが現れた。それでも、心が売りたくないという思いがあったので、この土地は売らなかった、そういうことですよね。それからもう何年が経ちました。2018年度だったんでしょうか、それからね、何年か経って3年目ぐらいに入ったと思います。ですけれど、この3年間の間ね、この家が建ってから、この土地に家があってから、人間のね、かやがやかやがやしていたね、さまざまなね、罪というものが、初めてこの土地がこのね、並川さんたちにこう移ってからね、それが止まったんです。だから本当に、イエス様が祝福するにふさわしい土地として、この3年間のね、整えがあった、だからだったんだ。この家が与えられて、一番最初にこの家の中で仕事をするようになったのが、トーラが来て、トーラのこのね、置くね、この発酵を作る聖なる発酵ですね。本当に聖なる発酵です。その発酵を作るということが、この家が天に入ってから一番最初にやった仕事ですよね。お祈りつつ、まだ本当に思いつつ、主に聞きつつ、それで このトーラの、ね、この置くこの箱、聖なる箱が作られていて、そしてもう長い時間をかけて、もう本当にどうやっていいかわからない、もう私はポンと渡しただけですの で, であの渡してから私はね、重荷がおりました。ね、このトーラというのは、日本に今トーラがあることを他の方はあまりわからないんです。先生が内緒で、トーラをくださったので、奥様も知らない。だから先生が奥様に言ってないよっていうことだけ私に言ってました。っていうことはあなた言わなくていいよっていうことでしょ。本当に日本を愛してくださって、先生に思いが与えられて、そしてこのトーラを持ってきて、そして渡してくださったんですね。で、渡してくださった時に私はどうだったかしたらね、私はね、物をいただいてもすごくこう心に負担があるんです。負担があって、これもらっていいの、いただいていいの、あ、これもらっちゃったら今度どうしよう、もうそれがもうすごいんですよ私は。だからその時に与えられたその思いを本当にずっと貫いていかないと、私が主の前で立てたその約束を守らない人になってしまうので、だからもうノアなんかもう乗った人を祈らなかったら大変ですよ、私に怒られて。本当にその捧げ物として働きに加わる、ね、皆さんの捧げられて献金をする、だから本当に大切に使いたい、だからそういう面でちょっと、私から見てちょっとお粗末だなと思うようなことが誰かがやったら、もうすっごい私はもう叱るんですね。ここに来てなんでだろうって、宮清めに来たのにどうしてということがね、すごい聖なるこのハテナとして私には残っていたんですけれど、その残っていたところの答えを昨日また私はいただいて、なんで清められたかって言ったら、ここの家、ね、人が住み始めてからかやかやかやかやしていた、それがね止まったんです。止まって、そしてこの本当に止まったところに置いて一番最初にね、やったのが、この聖なる箱を作る、ね、聖なる悩みを悩みつつ、これどうしたらいいんですか、ね、悩みつつその箱を作る、一番最初にしたのが御言葉を大切にするためにね、聖なる箱が作られたっていうことはね、もう本当に素晴らしい。それとこの中に置いて、あれを作りながらずっと祈りつつ、しっと会話しつつ、そしてまだお姉様はここね寝泊まりしておられたので、この場所に置いて朝ね夕必ずお祈りをしていた。で、罪を犯す暇がない、そして積まれたものというのが素晴らしい。だから昨日来て宮清めをするつもりがね、もう来て私がね、私清めになっちゃって、もう涙がうわーっと涙が出てきて、すごい感謝で感謝で、絶えない、そういうところでした。これからですね、皆様にお祈りして1週間に1回ここに来て祈りつつちょっと過ごそうかな、でそこからちょっと始めようと思っているんですね。素晴らしすぎて、それをずっとやっぱこうやっていた方がいいということで、1週間に1回はここに来てちょっと祈りつつ過ごしたいなということで、1週間に1回のそのスケジュールをちょっとね、もう全部完璧に抜こうと決心しております。詩編の87編、今日の御言葉なんですけれど、この御言葉を通して、この場所がどのような場所であるか、皆さんが理解してほしいと思います。
はい、
いつもでしたらアブラハムのメッセージを、ね、してるんですけども、この特別な街道が与えられたということ で本当にこの成田エクレシアだけでなく本当に天性を思うにいつも出てくる、御言葉というよりも賛美がですね、この245番なんですね。先ほど賛美したこの245番、ね、境に満ちたる。でこの賛美の内容、このような教会が建てられますようにということを、まあ、いつも祈ってるんですけども、でそのこの245番の賛美の元がこの詩編の87編なんです。でこの詩編87編、これは、どういう詩編か、これもともとですね、この詩編の87編の主人公はシオンなんですね。シオンちゃんはここにいるんですけども、シオン本当に素晴らしい名前が与えられました。シオンの、聖書で大体使われている意味はですね、この神殿の丘ですから神様を礼拝する、その丘のことを、まあ、特に、意味していたり、また時にはですね、このイスラエル全体のことをシオンというふうに言われたり、でこのシオン、このエルサレムという都のことを、ね、シオンの都に住んでいる人々のことをシオンの娘というふうに、ね、言われたり、いろんな、使われ方が、ね、あるんですけども、で、この87編の、そのまあ主題的な、まあ、こと、要するにシオンが全世界を征服して、それ全世界の人々がこのシオンに集まってくるっていう壮大な、まあ、そういう意味があるんですね。この4節の方を見ますと、ね、4節、私はラハブとバビロンを私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、それにクシュも共に、これらをもここで生まれた者として。しかしシオンについてはこう言われる、誰も彼もがここで生まれたと。こうして意図高き方ご自身がシオンを固くお立てになる。主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれたと記されるセラ。踊りながら歌う者は、私の泉はことごとくあなたにあると言おう。アメン、ね、本当にこの要説、驚愕的なことが書いてますね。ラハブ、これエジプトのことです、ね、私はね、エジプトとバビロン、それだけでなく、ね、ペリシテ、ツロ、ね、クシュ、もうみんなこの主のために逆らった、あるいは神様に反抗した、ね、悪どい国々として聖書に記されてるんですけど、その悪どい国々がね、ここで生まれたもの、ね、どこで、シオンで、ね、この神殿の丘、主を礼拝するところ、神の都、ね、ここで生まれたものにしよう。でシオンについては、ね、もう誰も彼もがここで生まれたと、ね、このように神様は、ね、シオンを高く、全世界のように高く上げてくださる、ね、もうシオンちゃんもぜひ全世界の上で高く上げられる娘であります。ですから本当にこのシオンというこの神殿の丘、主を礼拝する場所、これが高く、ね、上げられるというのがこの詩編87編の主題なんですね。でそれでこの3年245番が、まあ、作られたわけです。本当にこの、メッセージ、この245番、5番が語っている内容、ね、本当に主の栄光に満ちている、ね、主が礎を固く立ててくださった、この、宮、この教会、このエクレシア、この新街道、ね、それが、ね、本当に救いの石垣によって固く囲まれて、でそして本当にこの御民の平和が決して崩されない教会となりますように、もう本当に昨日、祈りました。また本当に主の突き線の愛が、もうその主の愛が源となって、その愛の水から流れてくる、その恵みが、溢れる恵みに絶えず潤されている教会になりますように。そして、また、本当にその主からの流れてくる恵み、組んでも組んでも組めども尽きせず、その恵みがもう本当に溢れるものになって、もうその溢れる恵みによって絶えず潤っている教会となりますように、本当にこの成田エクレシアをまた先生を覚えるたびに、本当にそのような、思いとともにこの賛美が出てくるんですね。でこの祝福、これ実はですね、アブラハムの祝福、アブラハムが、アブラハムの学びをしています。今私たちはアブラハムという一人の人物、信仰の父 私たちのお手本として習ってるんですけども、そのアブラハムがその信仰の生涯を全うして、そして子子孫孫がどんどん増え広がっていって、その子子孫孫が本当にこの空の星のようにキラキラ輝く栄光の子子孫孫が増えていっている様、その様が実はこの詩編87編実体化してるんですね。アブラハムの祝福、これ、ね、どんどんどんどん、主の御言葉に従順すれば従順するほどバージョンアップしていって、そしてついには、ね、あの新明記11章 の、ね、あのエジプトの地のようでなく、ね、本当に山と谷の地、ね、本当にここも山の斜面に、ね、あるんですけども、本当に天の雨で潤っている地、主が求められる地、エジプトの地のようでなく、本当に主ご自身が雨を降らせ、主ご自身が、ね、植物を、ね、増え広がらせてくださる、そのような主の目が四六時中注がれた地、それを受け継ぐことがアブラハムの子孫が、ね、受け継ぐ祝福なんですね。
あのね、2001年1月10日に、私あの2001年の、1月1日からの断食をして、で3日間断食をして、2001年、私がなすべき技を教えてくださいと言った時に、その祈りをずっとしているんですけど、あのその祈りの答えがなかったんですね。で2001年1月10日に私は夢を見るんですよ。でその夢の中で私は破壊神の御言葉をいただきました。あのスルパベル の、 あのその聖殿をあの建築しなさいということなんですね。でこの詩編の87編というのはどういうところかって言ったらね、バビロンから帰ってきた人たちがその聖殿を作るわけなんですね。いろんなことがあってできなかったんだけど、聖殿を作って、そしてその時計に本当に主に栄光を捧げたこの賛美がこの賛美で、今ね私ちょっとびっくりしました。それね、あの詩編の87編をそれを知らないで、私あの昨日宣言したんです。なのに今教えられたのが、破壊書の聖殿が建築された時にあの歌われた歌はこの歌だよっていうのが今教えられて、それ今ね確認しました。こうやってだからあの非常に今また私驚いている、意味が分からなかったことも主が教えてください、山と丘の地、そして、礼拝が建て直された地、そして破壊省で本当に、その聖殿建築ができず帰ってきてから悲しんでいた人たちがこの音頭を取られるその預言者の言葉によって立ち上がって音頭を取って、破壊を通して音頭を取って、そしてこの聖殿建築をし始めたということなんですけど、その後に破壊書はですね、地岩を追ってこのね何月という地岩を追いながらね祝福がスーッと来るんです。だから皆さんはこれからね、あのここを本当に礼拝する場所として大切に大切にしながら、この地岩を追って主がどのように私たちを祝福してくださるのか、破壊書をよく見た方がいいです、
ね。本当に昨日の祝福礼拝の最後の祝祷で、ね、破壊書の御言葉を、ね、引用したんですね。本当に金は銀は私の金も私のもの、この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう、本当に今までアリランで、ね、してきたんですけども、アリランでの栄光より勝る教会と今お祝いします。でこのメッセージ、あの昨日準備している最中に、ね、明日何のメッセージって聞かれて、あの詩編87編だよって言ったら顔を曇らせて、アブラハムのメッセージ続けるんじゃないのって言われたんですけど、実はですね、このシオン、アブラハムにとって非常に重要な場所なんですね。アブラハムの時代、このシオンという神殿の丘、そこはモリアという地名だったんですね。あのモリアといえばアブラハムが、ね、息子一人息子イサクを捧げに行った山、 そしてそのモリアの山が後の神殿の丘、そこにアブラハムがイサクを捧げたそのところに神殿が後の時代に立つようになるんですね。アブラハムがそこにおいて本当に最終試験を受けました。そして見事アブラハムは、ね、イサクを捧げて、そしてこの、ね、イサクを捧げようと、ね、刀を振りかざした途端に、ね、アブラハムアブラハムって言われて、それで、ね、あなたが本当に主に従うことがよく分かったんで、それで主がイサクの身代わりになるお羊を備えてくださったんですね。目の前に、ね、羊が、ね、角をヤブに引っ掛けていて、でそれで、ね、もがいているのを、それをアブラハムが取ってイサクの代わりに、犠牲として生贄として捧げた。でそれで神様がもうアブラハム、あなたが本当に主に聞き従うことをよく分かったから、もうあなたへの祝福はもう確実なものとして、もう本当に確かにあなたは祝福を豊かに受ける、その最終試験にパスした地がこのモリア、すなわちシオンの丘だったわけです。ですからアブラハムにとって非常に重要な場所がこのシオンであるわけなんですね。
なぜかと言いますと、私、ですね、アブラハムの祝福が現れるまでアブラハムのメッセージ私はやめませんって私は神と人の前で宣言しました。だから絶対にアブラハムに関わらないメッセージをしてはならないと思ったので、パスタに言ったわけなんですね。そしたらパスターは本当に、ね、見事の関わりをね、これ見つける、もう本当に賜物なんですよ。それで、これ実はすごい関係がある、ものですよということでお話ししてくださったので、安心して、はい、わかりました。そうですね。
感謝します。
どうぞどうぞ。
で本当にシオンも素晴らしい地だったんですけども、アブラハムの時代、モリア、当時このエルサレムはサレムという名前の町で、メルキゼデクという、意図高き神の祭司である王が支配していたところなんですけども、しかし、ね、アブラハムの子孫たちがエジプトに移って、でいつの間にかですね、その素晴らしいところが、ね、邪悪な者たちが占拠するようになってしまったんです。エブス人、エブス、名前の意味は踏み潰す者、伐採する者とか、なんかそういう意味の、ね、エブス人がそこのシオンの要害、非常に敵から攻め込まれにくい、そういう要害の町です。そこを占拠して、それでずっと好き勝手なことをやっていて、ヨシアの時代、ね、ベニヤ民族がそこを割り当てるんですけども、でもベニヤ民族エルサレムにいるエブス人を追い出せないで、ユダ部族が追い出すことが で、ね、できたんですね。けれどもその、エルサレムの要害の町をそのまま放置していたら、またエブス人が、住み込んでくるようになってしまって、でますます手がつけられなくなってしまったんです。でこの要害の町、ね、シオンの町を取り戻したのが偉大なダビデ王だったんですね。偉大な王がその町に入ってきて、そこに、ね、シオンの町に神の民を入植させて、でそしてそこに後にはついに神殿が建てられるんです。このような経緯を持つのが、このエルサレム、シオンの丘なんですけれども、本当にこの、シオンの成り立ちは私たちの成り立ちそのものなんですね。私たち本来神様から、ね、本当に意図高き神の祭司として作られました。神の似姿としてキリストの花嫁として、ね、作られました。エルサレムは、ね、ゆくゆくは、ね、誠のエルサレムはキリストの花嫁として、ね、啓示録に描かれているんですけども、しかしその本来の姿を奪われてしまって、悪魔サタンという、ね、エブスに、ね、踏み潰す者によって、占領されてしまって、それで私たちの成り立ちはもう本当に罪を犯して、本当に好き放題なことをしてという、そういう状態になってしまったのを、まことのダビデ王であるイエス様が来てくださって、この私たちの中からエブス、悪魔サタンを追い出して、神の民を入植させて、聖霊様を私たちの中に入植させてくださって、そして本当に再びキリストの花嫁として私たちを立ててくださり、私たちの中に本当に、ね、神殿を建てくださった、ね、私たちはイエス様にあって キリストの住まわれる、聖霊の住まわれる神の宮、それが私たちエクレシア、私たちです。本当にその成り立ちが、私このシオンの成り立ちはまさに私たちの成り立ちをよく表しているんですね。ですから私たちがイエス様を本当に、ね、迎え入れるとき、イエス様は扉の外に立って、ね、扉を叩いている。その時にイエス様を受け入れるならば、ね、この永遠の王を私たちの中にお迎えするならば、イエス様は来て私たちと共に食事をしてくださり、そして私たちの主人となってくださって、この本当にエブスによって、ね、悪魔サタンによって、ね、踏んだくられていた諸々が本当にイエス様によって分取り返されて、そして誠の神の民に私たちは刺される。もう本当にこの要説の、ね、エジプトやバビロンとか、ね、ペリシテ、ツロ、そのような悪どいものであったとしても、この、ね、シオンが大元って書いてあるんですね。彼らは、ね、ここで生まれたもの、ね、シオンで生まれて、要するに神殿の丘で礼拝する場所において、ね、生まれた、ね、ものにとして作り変えられるならば、いかにバビロンでも、ね、エジプトでも、ちなみにラハブという名前